おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間でも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。昨晩、僕の YouTube チャンネルにですね、動画をアップしました。大阪マラソンのレポート動画です。 YouTube の機能のプレミア配信という機能を使ってみました。時間設定して、昨日は19時に設定して、そうするとね、自動的に始まるんですよ。で、始まった時に配信した僕もパソコンの前でその画面を見ていると、一緒にこう同時間で見てる方がコメントをくれると、それを僕が返答できるっていう、だ一緒にこう盛り上がれるっていうのがプレミア配信です。なかなか面白いというか、ただ動画を見ながら返信するのってなかなか難しいななんていうふうに思ったけど、またね、プレミア配信使ってみようと思います。最後の方は結局見ていただいている方が230人ぐらいいらっしゃったんで、その数字とかもわかるからね、すごくこう見られてるっていう感覚が僕にも伝わってきて嬉しくなりました。大阪マラソンの動画の URL はラジオのコメント欄、概要欄に貼っておきます。隙間時間でも見ていただくと、多分走る気持ちの背中押しにはなるんじゃないかなというふうには勝手に思ってます。よろしくお願いします。はい、今日のラジオはですね、音声配信プラットフォームのボイシー、このラジオはボイシーでも流してるけど、それ以外のプラットフォームでも流しているから、なんじゃそりゃって思うかもしれないけど、ボイシーの機能の中に差し入れっていうものがあるんですよ。本当にリスナーの方がパーソナリティに対して、贈るもの、差し入れ、栄養ドリンク、お菓子の箱詰め、ぬいぐるみとかで、それぞれに金額がついてます。だから金額をはいっていうのではなくて、それを置き換えて栄養ドリンクにしてるんですよボイシーは。それがなかなかね、もちろん金額でいただいてもありがたいんだけど、差し入れって言われて渡されると、なんかこう気持ち上がりますよね。なんかごくりとして、じゃあ次走っていくよっていう時のエネルギーになる感じがして、で、その差し入れをですね昨日かな、一昨日かな、3件いただいたので、今日のラジオではその差し入れをご紹介しようと。で、差し入れをしていただく時にコメントが入力できるんですよ、メッセージが。それをね、ちょっと今日はご紹介できればなと、このラジオでね、しようと思ってます。まず1件目がですね、有本 M さんからいただきました。栄養ドリンクですメッセージを読ませていただきます。ガチョさん、大阪マラソンお疲れ様でした。私も出走してまして、レース30キロ付近の坂あたりで、ガチョさんを発見したと。で、後半ペースも気持ちも落ち始めていて、その時に生ガチョさんやとテンションが上がり、数キロ程度後ろに張り付いたり前に出たり並走したと。おかげで走る気持ちがスイッチオンされまして、おお、なんと初のサブ3を達成されたと。おめでとうございます。生ガチョさんがかっこよかったです。引き続きファイトということで、いただきました。そうなんですよね、走ってる最中に引っ張ってくれる人、いわゆる、勝手にペーサー勝手ペーサーかもしれませんけど、ペーサーされてる方、今引っ張ってる方は全くそんな意識がない。僕もこう走ってる時に後ろにいるってことは全く頭の中がない。ゴールすることだけを考えて走ってたんですけど、淡々と。だけどね、後ろを走ってる人からすると、僕の背中を追うことで引っ張ってもらえるんで、ちょうどこう30キロとか苦しくなるタイミングで、そういう引っ張ってくれる人を勝手に見つけてついていくっていうのはありだと思います。で、その時に腕振りとかね、 それから足のそのピッチ、それを合わせるとかすると一瞬あの辛さを忘れるというか、それがきっかけになってあの復調する可能性もあるので、あのダメだと思った時に勝手に諦めないで誰かについていこうっていう風な気持ちはありだと思います。あのペーサー、公式のペーサーがいたらそれについていくっていうのも良しだと思うので、ぜひ今週末ね東京マラソンを走られる方は不安な気持ちでいっぱいかもしれませんけど、それも一つのやり方です。おすすめです。次の差し入れ、クミさんからいただきました、栄養ドリンクです。ありがとうございます。メッセージを読ませていただきます。大阪マラソンの前日24日の土曜日ですね、ランウォークスタイルさんのイベントに参加させていただいたものです。当日は折り返し25キロ付近で応援をしていましたが、動画で拝見する柔和な表情と違って、あの穏やかな表情と違って戦う男の顔になっていたのが印象的でした厳しい気象条件でのサブスリー達成、素晴らしいです。また大阪に遊びに来てくださいということで、ありがとうございます。久美さん、25キロあたりはもうちょうどね、あの溜めていた糖エネルギーが体の中からなくなって、90分ぐらい経った頃だからね、自分の気持ちと体の動き方にギャップが生じてる頃ですね。あれれって、で真剣になってたっていうのはもうまさにもがいていたですよ。糖エネルギーから脂質エネルギーに切り替えなきゃとか、あとは25キロのこの先30キロぐらいに坂があることは分かっていたから、逆算すると25キロあたりでちょっとエネルギーを体に入れとかないと持たないなというふうに思いました。その辺を考えた時ですよ。あの昨日のラジオでも言ったけど、もうこのタイミングで僕は BCAA を体に入れて少し復活させてます。20分ぐらいで効くので、まあ、ちょうど30キロの坂あたりで効いたらいいななんてことを企んでました。そういうふうにね、コースの先取りをして、このあとああいうふうになるなとか、もしくはスピードが落ちそうだなっていう時に前もってジェルを体に入れて復活させておくことは作戦としてはありなんで、ぜひ参考にしていただければなというふうに思います。それから3つ目の差し入れは浩平さんからいただきました。浩平さんも栄養ドリンクありがとうございます。メッセージ読ませていただきます。ガチョウさん、大阪マラソンお疲れ様でした。雨の寒いコンディションの中で、スタート前やレース中も大変だったと思います。フルの経験が少ない自分には、浩平さんにはね、勝田とはまた違う状況を知ることができて勉強になりました。なるほどね、そうなんですよね。これからトレランモードですね、あの次の広島湾岸トレイル応援していますというメッセージです。そう、もうこのコメントにある通り、勝田と大阪と全然違うんですよ。やっぱり、起伏があるなしっていうところがまあ一番かもしれないけど、大阪は僕の時計ではね、上がったのは80メーターぐらいです。累計で。累積標高かな。で、勝田はどうだったかっていうと、160メーターぐらいなんで、大阪の倍ですね。なんかこう、ずっとこう、起伏を走ってるような感じが、やっぱ勝田はして。で、僕はそういうコースが好きなんで、勝田はね、毎年出てるんですけど、逆に大阪みたいなフラットコースは、走りやすいんだけど、ずっと同じ筋肉使わされちゃうので、後半ちょっと失速したのは、そういうこともあると思います。なので、自分がどういうコースが得意なのかっていうのは、タイムを出すときには非常に重要になってきます。フラットが好きなのか。僕みたいにトレランやってる人は、もしかしたら坂があった方がリズムが作れるからいいっていう場合もある。まあ、あとは天候。天候は前もって分かんないけど、季節は選べるので、涼しい頃がいいとかね、状況によっては土地によっては風が多い少ないってとこもあるので、その辺も情報として頭に入れておくと戦えると思います。はい、今回のラジオは差し入れ3件いただいたご紹介という内容でした。はい、それではね、また明日のラジオでお会いしましょう。ガチョウでした。 バイバイ。